愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週ご出演いただくのは、宇宙進化研究センターの宇貝正幸教授です。海が好きで愛媛大学にいらしたという宇貝先生。その宇貝先生が長年取り組まれている磁気リコネクションの研究などについてお聞きします。
もう宇貝先生の姿は愛媛大学の城北キャンパスではテニスラケットを持っている姿が有名だそうですけど。
ああ、そうですかね。メタボリックのね。
メタボリックの
対策として、スポーツを医者から、勧められてまして。
その先生のお好きなものというと、じゃあ、テニスと。
テニス。
あと。
水泳とかね。あ、スポーツとかね。
海とか。
海とか。海はいいですよ。
海はいいです。愛媛は海が綺麗でしょ。
綺麗ですね。この間の日曜日もね、北条の海岸で、わかめとか、もずくとかですね、取ってきましたけどね。
愛媛大学にお越しいただいたのも、海が綺麗だからという。
そうですよ。まあ、他にもちょっとね、あったんですけどね。
また他にもあったかと思います。
青い国なんとかっていうのがね、キャッチフレーズでその当時ね、もう随分昔です。ありまして、それに惹かれて来たんです。
気に入っていただけましたか？
ものすごく気に入ってますね。研究するには持ってこいの。
そうですね、
私だと思いますね。
そしてもう一つ好きなのが、その研究と。
研究はもう大好きですね。きっかけは、研究室に入りましてですね、磁場がね、磁場がちぎれるっていう話聞きましてですね、これ非常に難しい問題だという話を聞いたんですよ。これは、解明すると、太陽フレア、ソーラーフレアとかですね、オーロラサブストーム、オーロラフレアのメカニズムが、解明できるんじゃないかと。だからこれを解明したら、多分ノーベル賞もんだという、研究室のね、先生に聞いたもんですからね、これは一つ奮起しまして、自分の手で、なんとか研究しようかなと思ったんですよね。大学の、だから研究室に入ってからですね。
磁場があるから、この地球が太陽系といいますか、ここに存在していられるというような。
それもそうですね。太陽から非常に高エネルギー粒子がね、
うん、
もうしょっちゅう来てますけどね、磁場に遮られて地球の中に入ってこれないんですよね。
その磁場がちぎれるというのは、
普通ね、磁場のトポロジーっていうのは、トポロジーちょっと数学的な考え方なんですけど、概念ですけども、トポロジーっていうのがありまして、磁場っていうのは必ずちょっと輪ゴムみたいでね、
輪ゴムみたいな、
必ずこう閉じてるんですよね。
輪っかになってるみたいな。
輪っかになってるんですよ、で、輪っかになっていろんなこう輪ゴムを引っ張っても、輪っかになってること自体はそういう性質は変わらないんですよね。輪ゴムっていうのはね、磁力線だから線なんですね。
線なんだ。はい。
で、それがね、通常はそうなんだけども、どっかでこうちぎれてですね、で別の磁力線とこうつなぎ変わって、それリコネクションって言ったんですけどね、そういう条件が満たされるときに、なんか爆発が起きるんじゃないかなと昔の人が言った人がいてんですよね。でそれが実際にこう観測を行ってみるとね、そういう証拠がわんわん出てきてるんですよ。でそうすると、だから、どういう条件の下でね、激しくこう爆発をね、起こさせるような、磁場のちぎれ方といいますかね、リコネクションが起こりうるのかって、それを研究した。
磁場がちぎれると、やっぱりそのちぎれた部分は、どっかとひっつかなくちゃって思って。
別の磁力線とね。
で、その相手を探すときにこう爆発が起こったり、その爆発っていうのは、私たちがこう知ってるのは、その太陽のフレアとか。
太陽フレア、そういうやつです。
は
で、オーロラも、地球の後ろ側でですね。地球の後ろ側っていうのは夜側って言った方がいいですかね。
私たちが今、昼間だったら、地球の反対側。
反対側。
夜側。
で、夜側はですね、地球の磁場が太陽の、プラズマによってですね、引き伸ばされてる形になってですね。それをね、テイルって言ってるんですよね。尾っぽって。
彗星みたいな形になって。流れてるような。
そうです、
これ磁場が流れてる。
磁場が流れてるんです。それがもう地球の半径の何百倍まで磁場の流れがね、存在してるっていうのが人工衛星の観測からつい最近ね、つい最近って言っても20年ぐらい前かな、初めて分かったんですよね。でそこでね、爆発が起きるんですよね。磁場が強いところでね。
磁場が強いところ、
太陽爆発もね、黒点の
黒点、
のところで、黒点っていうのは磁場が強いのでね、プラズマの 圧力とか温度がね、はい、小さいんですよね。だから黒く見えるんですね。その磁場の強いところでパッと起こると、でなんで起こるかというのがね、はい、そのさっき言った磁力線がねこうつなぎ変わった時にピョンとこう起こるんですよね。
先生、その研究をもう20年、うん、30年とやってらっしゃるんですか？
いろいろ私こう理論的にね、はい、その考え方をこう提唱してんだけど、他の人がね、理解してくれないんで、理解してくれるまでやろうかな。
じゃあもう、独自の理論を突き進めていらっしゃるという。そうそう。研究っていうのはやっぱり10年、20年単位っていう、もう本当に20年前でもつい最近っていうような、この長い歴史が終わりなんでしょうね。
そうですね。
なかなかそう簡単には解明させないぞと。ね、先生ずっと工学部の先生でいらっしゃって、去年の11月に愛媛大学には宇宙進化研究センターができましたけれども、その時にこの宇宙進化研究センターの方に入られて、でも研究自体はずっと同じ研究を続けていらっしゃるんですか？
もちろん研究自体は同じですけどもね、センターに移ったことによって、はい、よりその研究をね、に集中することができる。
だから
もうせっかくだから一気にやっちゃおうかなと思ってますよ。
もう先生 のずっと進めていらっしゃった独自の理論というのも、今はもう集中して、
そうですね、今結構いい線いってます。
あ、そうなんですか。
いい線いってますね。だんだんこっち向き始めてますね、皆さんね。
それは先生が立てた理論というのは、大きなこのなんていうんですかね、その宇宙の研究の理論からちょっと外れたと言いますか。
要するに他の人の考えとは外れてた。
でもその大きな波が当たってるかどうかもまだ決定は出されてないわけなんですね。
そうです。
解明されてないというか。
そうですね。理論だからね。
理論だから。
だから、完全に例えば観測かなんかでね、もう間違いないという。そういう観測が出たら別ですけど、ね、なかなかそういうのは難しいんでね、だから一つ一つだからいかに、説明できるかというのをね、はい、これから実証していかないといけない。それが結構うまいこと言ってるんですよね。私の理論じゃないと説明できないようなところが結構出てきてるんで、理解されてないんです。
あ、そうですか。
もう時期理解されてしまったけど、
じゃあ先生が立てていらっしゃる理論だと、そのなぜ後ろでこう爆発が起こるのかっていうのが、割とこうきちんと説明がついていく、
その方向でね今考えてます。
今宇宙進化研究センターでは、これは宇宙関連の研究機関設置としては四国では初めてのセンターになるということなんですけれども、宇宙の大規模構造進化研究部門、そして、2つ目がブラックホール進化研究部門、そして3つ目が先生がしていらっしゃる宇宙プラズマ環境研究部門、この3部門なんですよ ね。ですから先生がおっしゃったように、こんな壮大な研究でも、何も例えば東京とかアメリカとかじゃなくても、愛媛でもそういった理論を立てて世界に発信していくことができるわけですよね。
今インターネットがね、進んでますから、例えばスーパーコンピューターを使うにしたって、私の研究室からですね、もう、机の上からも端末でもうすぐ計算できますね。もう全然ハンディはないです。
そうなんですか。もうじゃあ先生の研究室のデスクの上で、NASA のハッブル宇宙望遠鏡とかハワイにあるスバル望遠鏡の観測データも見ることができる。
それはできますね。私は見ないですけど。
見ないですか。見ないけれども、でもそういう地球規模の研究も先生の研究室から発信というか、つながってるっていうことですよね。
つながってますからね。
愛媛大学から世界最先端の研究成果を発信することは
十分可能ですね。
十分可能です。
そうです。
その中に宇外先生いらっしゃるんですから、もっと可能ですよね。
そうですね。
心強い。ありがとうございます。そして先生がそのずっと魅力を感じて進めていらっしゃる研究っていうのは、地球や宇宙の磁気が引き起こす現象。
そうです。
本当に規模が大きくて また見えないような研究ですけれど、
大体普通の人にですね、磁気とか磁場とか言うともう途端に引いちゃうんですけど
磁石って言ってくれるとちょっと近くなります、
うん、だけど磁力線とか言うとちょっと分からないですよね。
さっき輪ゴムって言ってくださったので少し分かりました。
トポロジーの問題ですけどね。
トポロジーの問題ですね、
数学的な概念できますとね、トポロジー、だから完全にこう閉じてるんですけどね、
はい、
磁力線というのは必ず閉じてないといけないんですけどね、
はい、
それが突然こう破れることがあるんですよね、
うん、破れてまた再結合を、
う
ん、
そうそう、
他の磁力線と、他のって何ですか。
だからちょうどね、パチンコみたいな、パチンコのゴムみたいな、
はい、
とこうギリギリまでこう
伸ばしている
ような状態を考えてくださいね、
はい、
それがパッとこうどっかでこうちぎれた時にですね、他の磁力線を引っ付いた時にベッと元に戻ろうとしますよね、
はい、
それテンションって言ったんだけども、それでね一気にこうプラズマを加速して爆発を起こすと、
うん
うん、それがどうやって起こるかというのがね問題なんですね、それをどういうふうに考えるかというのがね。
磁力線っていうのは、例えば地球に磁力線は1本しかないってわけではないんですか。
何本でもあります。
何本でもあります。何本でもあります。
ある意味では仮想的なもんですからね、
はい、
実体はあるんだけども、磁力線というのは仮想的なもんですからね、要するにその磁場の方向に沿って線を引っ張ってるだけの話ですからね、何本でも引けることはできるんですよね。
じゃあその地球上でその磁場が、うん、切れて他の磁場とこうつながろうとするときに起きる爆発などがこうオーロラに関係してたり、
オーロラのブレイクアップと言いましたね、
ブレイクアップ、
通常ボヤーって見えてるオーロラって、はい、ディフューズオーロラって言ってるんですよね。
ディフューズ
拡散とかね、で時々ね、時々ブレイクアップと言いますね、爆発的にビャーってこう光るオーロラ、それが地球の後ろ側のね、
はい、
その磁場が関係してて、さっき言ったようにパチンコ のゴムをね、ビャンとこう切った時にパチンコ玉が飛んできますよね、
はい、
そういうメカニズムでね、爆発が起きた時にそういう激しいオーロラが起きるというふうに考えられてるんですね、うん、
パチンコ玉っていうか昔のね、本当に何とか
で、うん、パチンコです、
豆鉄砲じゃないですけれども、あれすごく引っ張って
ゴムでね、
でパチンって弾いた時ってすごい力になりますよね、
それと大体同じようなイメージで、ちょっとゴムがね磁力線だというふうに考えて、それがバッとこう切れた時にですね縮んで、
はい、
加速するという感じですね。
うわー、そんな、
まあ、イメージとしてはね、
イメージとしてはその時のオーロラっていうのは、もうそれは素晴らしい輝き方というか、
そうですね、一度見てみたもんですけどね、
先生見たこと
ない、見たことない
先生もなかなか見られないぐらいのブレイクアップなわけですね。
この間アラスカに行った時もね、それ他の人はぼやっとしたオーロラですけどね、夜中になんか見たということを聞いたんですけど、僕だけ見れなくて、
あら
教えてくれなかったんですね。出た時に教えてくれなかったんですよね。
起きたらもう消えとったんですか。
消えとった
んです。いや、でもちょっと私もオーロラのことは興味がありますので、また来週もお話を聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き宇宙進化研究センターの宇垣正幸教授にご出演いただきます。お楽しみに。